お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録11章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録11章の学びをしていますが、ここでは大患難時代の終わりのために計画されている時期の兆候を扱っていきます。黙示録11章の1節から2節。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。マギー博士の訳は次のようになっています。そしてそこで私に、立って神の宮、または聖女と祭壇と、そこで礼拝する者たちを測れ。宮の外側の庭は捨ておいて、測ってはいけない。それは国々に与えられており、聖なる都は42ヶ月の間、彼らの足の下に踏みにじられる、と言って、杖のような計り竿が与えられた。私たちはここで主イエスがルカの福音書21章の24節で語られた時期のことを扱っています。主イエスは異邦人の時についてルカ21章の24節で次のように言われました。異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。多くの人たちがイスラエルがエルサレムを占領したときに、それが異邦人の時の終わりだと考えました。ところがエルサレムは今もまだ異邦人に踏み荒らされています。エルサレムの旧市街の道を歩きさえすれば、そのことは一目瞭然です。そこではなかなかユダヤ人を見ることさえできません。しかし他のすべての人種の人たちはそこにいます。ユダヤ教以外の宗教のグループはその場所のそこら中にあります。彼らは自分たちの聖なる場所をエルサレムの旧市街の至るところに建てています。ですからエルサレムは今も異邦人に踏み荒らされているのです。でも大患難時代の後半に差し掛かりますと、異邦人の時は42ヶ月で終わります。42ヶ月とは大患難時代の半分です。またここには、それから私に杖のような計り竿が与えられたと書かれています。旧約聖書の中でも、新約聖書の中でも、何かを測ることの始まりを見るときは、いつでも神様がイスラエルの国を取り扱い始められることを意味しています。エレミア書31章の38節から39節にはこのように書かれています。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日この町は、ハナヌエルの櫓から隅の門まで、主のために建て直される。はかり縄はさらにそれよりもカレブの丘に伸び、 ゴアの方に向かう。またヨハネに与えられたこの計り竿は杖のようです。杖は羊飼いが使うもので、詩編二編の九節の中には、杖が懲らしめと裁きのために使われていることが書かれています。詩編二編の九節、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。私たちがここで扱っているのは、異邦人の時のために与えられた時間の長さです。そしてその後に異邦人たちの上に裁きが下るのです。杖はまた慰めでもあります。詩編二十三篇の四節にはこのように書かれているからです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。ですからこの章には、裁きと慰めの両方が書かれているのです。神の聖女、または神の宮は、聖女と死聖女に限られています。神様の宮は、私たちを旧約聖書の立場に置きます。なんなら教会には宮は与えられていないからです。今日教会こそが聖霊の宮です。つまり建物ではなく、信者たちが聖霊の宮なのです。エペソ2章の21節から22節にはこのように書かれています。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。祭壇は祈りのための金の祭壇を指しています。なぜなら全焼の生贄のための祭壇は、厳密な意味での宮の中にではなく外庭にあったからです。礼拝している者たちも計られなければなりません。ヨハネは立って聖女と祭壇だけでなく、そこで礼拝している人たちをも計るように命じられます。神様は確かにご自分を礼拝している者たちの数を数えられます。またここには、聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい、測ってはいけないと書かれています。ここでは厳密な意味での宮に属さないものを測ることは除外されています。全焼の生贄の祭壇、または真鍮の旋盤は宮の外にあります。この祭壇はキリストの十字架の描写であるので、キリストの十字架の福音は、この危機の間も、すべての人にとって、まだ手に入るものであるということが暗示されていると思います。神様の恵みである十字架の福音は、計られるべきではありません。ですから、それはまだ入手可能な恵みなのです。異邦人に与えられているゆえ、という言葉は、この時期がまだ異邦人に属してはいるけれども、彼らの支配はあと42ヶ月間に限られているということを宣言しています。前にも言いましたが、このことは主イエスがルカの福音書21章24節で言われたことを確認しています。ルカの福音書21章の24節。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされます。また、42ヶ月の間とは、大患難時代の後半と同様、3年半です。 このことは黙示録13章の5節にも繰り返されていることがわかります。黙示録13章の5節、この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。これはこの地上における反キリストの支配の後半です。この期間は黙示録12章14節にも言及されています。黙示録12章の14節。しかし女は大鷲の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。一時と二時と半時とは三年半を意味しています。ダニエルもこの時期を測るために、この単位を採用しています。ダニエル書7章の25節にはこのように書かれています。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。一時と二時と半時の間とは、ここでも三年半を意味しています。また、ダニエル書十二章の十一節にはこのように書かれています。ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から、1290日がある。1290日は三年半です。まだもう一つ、ダニエル書の中には、次のような言及があります。ダニエル書9章の27節。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が、荒らす者の上に降りかかる。ここでは大観難時代が二つの同じ長さの部分に分けられています。このダニエルの週は七年間を表します。そしてこの七年間がダニエルの七十週、または大観難時代なのです。黙示録十一章に戻りますが、三節。それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て、1260日の間予言する。この箇所をマギー博士は次のように訳しています。そして私は私の二人の証人に力を与えると、彼らは1260日の間、荒布を着て予言する。二人の証人が誰であるかについては、とても大きな意見の違いがあります。彼らが誰であるかという何の暗示もなしに、彼らは私たちに紹介されます。ゴデットは次のような意見を述べています。彼らはこの書の中で最もびっくりさせられる目玉商品の一つである。もしもこの二人が誰であるかがこの書を理解するのに不可欠であったなら、彼らがどんな人物であるかについて何らかの指示が与えられているはずだと思います。しかしヨハネでさえも書き留めてはならないと命じられたにもかかわらず、いつでも先導的な説教者はまるで全てを知っているかのように、あなたに七つの雷が何を言ったか教え、またさらにこの二人の証人の名前までも教えようとするのです。この箇所について、黙示録の歴史的見解を支持する人々は次のような人々です。ボヘミア出身の宗教改革者、ジョン・フス。ローマ教皇であったシルベステル一世。 また将来的な見解を持つ人々は、この二人の証人が誰であるかについては決して一致してはいません。アメリカの神学者ジョセフ・アウガスタス・セイスとイギリスの神学者ゴベットは、この二人の証人はエノクとエリアだと言っています。またイギリスの聖書学者ディーン・アルフォード、そしてアメリカの神学者ドナルド・グレイ・バンハウスは、彼らをモーセとエリアであると言っています。しかしムーディー聖書学校の副校長であり聖書解説者であったウィリアム・ニューウェルは、この二人が誰であるかをあえて明らかにしようとしませんでした。また彼らは二人の知られていない証人である可能性もあります。つまり彼らは以前に存在したことはなく、まだ舞台に現れていないということです。彼らが人間の証人であることは、彼らに関する説明から確かなことと思われます。なぜなら律法によれば、証人はどんな時にも二人いなければならないからです。申命記十七章の六節にはこのように書かれています。二人の証人、または三人の証人の証言によって死刑に処さなければならない。一人の証言で死刑にしてはならない。主イエスも教会に関係して同じことを言われました。マタイ十八章の十六節。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。聖書はいつでも何かが聞き届けられる前に、二人の証人が証言することを要求してきました。ですから私たちは確かに、この証人たちは人間であり、二人いるということができます。これら二つの点は確かに分かっていることです。この二人の証人について、マギー博士は次のように述べています。おそらく彼らの一人がエリアであることはほとんど確かなことのように思われます。なぜならマラキ書にはエリアが戻ってくると予告されていたからです。マラキ書四章の五節にはこのように書かれています。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に遣わす。そのことがマタイの福音書の中にも次のように記録されています。マタイ十七章の十一節。イエスは答えて言われた。エリアが来て、すべてのことを立て直すのです。私たちはある程度の確信を持って、証人の一人はエリアであるということができると思います。黙示録十一章の四節には、この二人の証人は、全地の主の御前に立っている二つの燭台であると言われています。黙示録十一章の四節にはこのように書かれています。彼らは全地の主の御前にある二本のオリーブの木、また二つの燭台である。預言者エリアの好んだ表現は、第一列王記十七章の一節に次のように記録されています。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。この箇所の英語訳は、私がそのお方の前に立っている。イスラエルの神、主は生きておられる。となっており、ここでもやはり、エリアが証人として神様の御前に立っている。という表現が使われていることがわかります。この二人の証人は、二つの燭台です。彼らはこの世の光なのです。変貌山に、エリアが現れたことは、さらに証人の一人がエリアであることを暗示しています。 でもそうすると、もう一人の証人はモーセであることを余儀なくさせられますが、それがモーセであることを確認するのはもっと困難です。そして結局のところ、変貌さんだけが唯一類似しているわけではないのです。私はこのことについては独断的になるつもりはありませんし、また議論するつもりもありません。私の提案は、もう一人の証人がバプテスマのヨハネであるというものです。彼はキリストの初臨の時に主の前触れをするものでした。彼の行動とメッセージはエリアに類似していました。私はこの二人ならうまくやっていけると確信しています。またこれら二人とも暗闇の力に対抗するとはどういうことか、神様のために全く見込みのないような世界に対して一人で立ち上がることがどういうことかを知っていました。また彼らは確かに神様から良い訓練を受けました。エリアが旧約聖書の証人となるように、バプテスマのヨハネが新約聖書の証人となります。バプテスマのヨハネは実際にはキリストの花嫁である教会の一部ではありませんでした。彼はとても率直に自分は花婿の友人であると言い切りました。ですから彼は花嫁ではありませんでした。花婿の友人だったのです。またエノクが証人の一人であるということはなさそうです。なぜなら彼は異邦人だったからです。エノクが死ななかったという事実は、この特別な職務に就くための資格を彼に与えることにはならないと思います。なぜなら大患難時代になった時には、教会はすでに天国に移されており、一部の人たちは死ぬことなしに移されているからです。以上のことから、ある程度の確信を持って、証人の一人はエリアであるということができると思います。しかしもう一人に関しては、あくまでも予想ですが、バプテスマのヨハネであると私は思いますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は異邦人の時の終わりの日付というテーマで、黙示録11章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。